フィリピの信徒の手紙第4章の4節から7節、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いと捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。以上です。昨日ですね、実は命の言葉社というですね、出版社の人が来られてですね、取材をですねしていきました。教会のですねカフェについての取材だったのです。この前ですね、命の言葉社のですね、人が、出版の方の関係の人がですね、来られて、ハレル書店のですね、新しいのを見られたのでしょう。その時にですね、実は教会に訪ねて来られて、カフェを見てですね、ここはちょっとなんか面白いぞってことで帰って、そして取材班に言ったら、見に行こう、見に行こうということで、昨日来られたんですね。で、命の言葉社っていうとですね、実は、教会でいうと福音派ですもんね。福音派の人たちがよく読む本ですね。ルーテルとか聖公会とかですね、教団固いところはあんまり読まないっていうかですね、そういうですね、でもとってもいい本がたくさんあってですね、信者の人たちが喜んで買うのは今ですね、命の言葉社の本だけなんですけど、そこがですね、来られてですね、5月ぐらいに特集をですね、っていうかなんか、ここの紹介をしてくださるみたいです。どんな紹介になるか分かりません。で、その人がですね、いろいろ話をしたんですけど、福音派の教会もですね、やっぱり行き詰まってるって言ってですね、どうしていいか分からない、打開策が見えないっていう、今まではですね、いろんなことで増えてきたんですけど、バンドを入れたりですね、いろんなものをですね、礼拝を変えたりですね、いろいろやってきたんだけど、もう頭打ちでですね、もう閉塞感が漂ってると。でどうしていいかわからないっていうのがですね、今の教会って、福音派の教会がそれならば、ルーテル教会はもっとですね、ってですね、なので閉塞感ありますよ、つってですね。で、ここに来られてですね、なんでこれやってんですかってですね。で、ここはいろんなですね、24時間空いてたりですね、いろんな人たちが使ってたり、地域の人たちがいろいろ使ってたりって言って、そんな話をしてたらですね、目から鱗だって言ってましてですね、こんな教会は日本に一つもないってですね。じゃあさらに言うとですね、ビアサーバーでもありますよって言ったらもっと驚いてましたもんね。教会でですかって、いいんじゃないのって。で、牧師先生のですね、じゃあコンセプト何ですか、地域に開かれたってことでしょって。地域に開かれたっていうことは教会のことを押し付けるんじゃなくて、地域のニードとかですね、そういうのを考えればですね、こうなっていくんじゃないでしょうかねって。でも譲れないものは何かっていうと、礼拝堂に行けば譲れないものが分かると思いますよって言って、礼拝堂に案内したら深くですね、うなずいて帰られましたですね。聖なるものとですね、地域に開かれるもの、この2つが誤って教会なのだですね。で、その中でですね、何が先生一番言いたいですかっていうと、やってる人が喜んでないとダメでしょってですね、楽しくないとダメでしょって、そうやって初めてですね、教会っていうのは地域に開かれていくんじゃないですかねって、そういう話をですね、昨日して、どんな記事になるか分かりません。で、今日はですね、フィリピの信徒の手紙はですね、喜びの手紙って書いてあるんですね。パウロがですね、信徒に向けて喜びなさいって何回も繰り返してるんですね。しかしフィリピの人たちっていうのは喜べる状態じゃなかったんですね。迫害もありましたしですね、ローマの厳しいですね、統治もあったし、この先人生がどうなっていくか分からないという状況の中で、喜びなさい、喜びなさいとパウロは言ってるんですね。しかもですね、それは主にあって喜びなさい。神様が必ずですね、あなたたちを導いてくださるからですね、心配せずにですね、喜んでいなさい。罪許されて新しい命をいただいてるんですから、中心にこの喜びっていうのを持ちなさい。神様の平安があなたの中にあるように、そうすると喜べるでしょうという、そういうことをですね、実はパウロは何回も言ってるってことでしょう。中国に行った時にですね、講師の話をよく聞かされたですね、中国というのは講師ですね、儒教だと思います。で、その時講師の話でですね、一番印象深かったのは何かというとですね、 まあ、ある人が孔子にですね、国を立派に治める決め手は何ですかって問うたんですね。そうすると孔子はこう答えたんですね。近き者喜びば遠き者来たらんですね。あなたが喜んでないのに、なんで人をですね、喜ばせることができるのですね。あなたが喜んで国をですね、治めなければ、人はですね、そこに治まることはできないでしょって、まあ、そういうふうに言ったんですね。集団にはですね、活力が出てですね、まあそこでエネルギーを持つのは、その人自身が喜んでるかどうかということなのでしょう。まあ、そうするとですね、すべてが整えられてですね、そして、まあ、豊かな社会になるでしょうって、まあ、そういう教えをしたっていう、まあ、それは教会の人が言っておられましてですね、あ、教会も同じだなというふうにですね、思いました。教会の中がですね、本当に喜んでですね、まあ、教会生活を送ってないと、人なんて導けないですよねって、その人がいかにそのですね、場所でですね、神様からの御言葉を受けて、恵みを受けて喜んでるか、それがやっぱり周りにですね、伝わっていって、周りから人が集まってくるんでしょ。ですからですね、来なさい、来なさいじゃなくて、その人を見てですね、ああ楽しそうだなと思えば人は行くんだろうなというふうに思います。そう思うとですね、ルーテル教会のですね、今の問題はうちにいる人たちが喜んでないってことなんでしょう。まあ、まあ福音派の教会もですね、そういう話をしてたらそうだ、現状維持とかですね、教会を維持するとかですね、そうしてるうちにですね、だんだんだんだん年齢が上がってきてですね、維持できなくなって、どうしようどうしようっていう閉塞感に陥ってるんですね。そこには喜びっていうものがない、そりゃそうですよね。まあ、同じ人たちがですね、ずっとそこにいてですね、それを支えてきてるわけでしょうからですね。だからこそパウロはですね、喜びなさいっていうんじゃないかなと思います。まあ、パウロは主において喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、何度も言います、喜びなさいですね。あなたたちがまず喜んでいなければ人々を導くこともできないでしょ。そのことにですね、気づくとですね、自分の中に喜びとか楽しさとか平安とか、そういうものが本当にあるか、それをですね、毎日の信仰生活の中で受けてるかというのが、やっぱり一番の問題として私たちはですね、考えなきゃいけないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。どうか私たちのうちに主から与えられる喜びが常にありますように、そしてこの喜びから人々へと御言葉を伝えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、どうかあなたの御言葉によって、今この時、喜びが与えられますように、平安が与えられますように。また今日も生きるために必要なものは聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストに通してお御前にお捧げいたします。アーメン。